皆様こんにちは。漫画家菅野幸の人生天あり、本日は、第5回目の配信となります。この番組は、アートヒルズミュージックの提供でお送りいたします。さあいよいよね、梅雨が明けて、今日はここのスタジオに来るまで溶けそうになりながら来たんですけれど、本当に気持ちのいいお天気で、はい、すごく夏っぽいなというお天気で、はい、ここに参りました。はい、今日はですね、最初に私の方からちょっとお知らせがありまして、実は私、漫画家菅野幸でも活動してるんですが、新井幸という名前で商業誌で連載もしてるんですけれども、先月から新井幸という名前で、数秘術をテーマにしたナンバー運命の取説という漫画の配信がスタートしました。ありがとうございます今こちらのめちゃコミックさんで独占で先行配信が始まっておりますので、ぜひ皆様ご興味がある方は、めちゃコミックさんで新井幸でぜひ検索をしてみてください。はい、じゃあ私からのお知らせは以上です。はい、ではまた今月もとっても素敵なゲスト様をお招きしております。それではゲスト様のご紹介をいたします。本日お越しいただきましたのは、わがままなでしこを育てる和と美の講師カオルさんです。
はい、
よろしくお願いします。
カオルでございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
カオルさんとは、何年前の出会いが、2年、もうちょっと前かな、3年前ぐらいですかね、とある方のパーティーでお会いして、とっても素敵な方がいるっていうので私ナンパをしに来まして、それから、はい、カオルさんとは、ね、講師ともどもいつも仲良くしていただいております。
はい、
はい、今日はカオルさんの、いつもその和と美の講師ということでいろんなご活動をなさってるんですけれども、今日はそのカオルさんの点についていろいろお話を伺っていきたいと思っております。
はい、
はい、
よろしくお願いいたします。はい、
じゃあ、この次のコーナーでカオルさんのそのね、あと和と美の講師ということで、はい、どんなことをやってらっしゃるのかっていうのも、はい、この次のコーナーで詳しくお聞きしていきたいと思いますので、はい、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから。そして。メジャーへの道もここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツゴーラジオデラックス、第2第4木曜日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナ姉が CD 出したらしいよ。
え、そうなんだ、楽しみ。
ナナミビーティング4月桜発売中、みんな
聞いてね。
それでは、コーナー、人生天ありのコーナーに参ります。カオルさんに、今日ゲストとしてお越しいただきました。
はい、
そのね、ご職業がわがままなでしこを育てる和と美の講師ということで、はい、どんな普段ことを教えていらっしゃるのか、カオルさんからちょっとお話しいただいてもよろしいですか。
はい、
はい、
長くなりそうですけど、
長くなりそうですぜひお願いします。
端的に
いきます。はい、
トータルビューティーカウンセラーとして、はい、外面内面のサポートをしている講師をしているんですけれども、
はい、
やっぱりね、内面が整うとすごく表にも出るので、なのでそこを今は深く、さらにやっております。
はい。
はい、で、あの、わがままなでしこっていうとすごく自己中な感じに聞こえるかもしれないんですけど、はい、あの、やりたいことをやって、そして人にも、まあ、優しさを一緒に共有しようっていう、
はい、
はい、そういったなでしこを育てるということでやっております。
ほうほうほう、はい、あの、はい、自己中な、はい、何でもかんでもわがままではなくて、
そうですね、
あれですよね、自分のこの、あの、軸がしっかりとした、
はい
はい、気持ちを大事にした、はい、我がままって書くんですよね。
そうなんです、我がままですね、
はいはいはい、ね、その内面を整えるっていうのを今ね、あの、お力を入れてらっしゃるということで、はい、そのカオルさんの、その講師になられるまでの、うん、ターニングポイントですね、
はい、
今まで、あの、ね、こう、いろいろね、こう、今があったり谷があった、終わりだったかと思うんですけれど、そのね、カオルさんの今日はちょっとその天のターニングポイントについてお話伺っていきたいと思います、
はい、
まず、あの、カオルさんの1個目のなんか自分の大きな転機だったなって思ったことってどんなことがありましたか？
は
い、
そうですね、
はい、
あの、私今は、
はい、
まあ、ほとんど怒らないんですね、
うん、怒ってるなんば見たことない
ですが、若い頃はもうカチンカチン来てたんですよ、はい、うん、
全然
もう
想像つかない、
はい、で、あの、その怒りって、なんか自分にも相手にも何も生まれないなっていう風にふと気づいたのがまず一つ目の点ですね、
はい、なんか、はい、その気づいたエピソードみたいなのって何かありました、
う
ん、
そうですね、
はい、
あの、何かのミーティングだったんですけれど、宿題があったんですよ、それぞれ、
はい、
で、宿題を持ち寄るで、その後の話し合いだったのに、
うん、はい、
みんななぜかやってこなかったんですよ。で、私はやってたんですよ、
はい、
で、やってかないのってどういうことっていう、次の話は進まないよねっていうので、はい、その場から出てきちゃったん
です、うん、そのミーティングをこう出てきちゃった、
ボイコットみたい
な、ボイコット
すごいですよね、今考えるとびっくりしちゃうけど、
ね、その後ミーティングがどうなったのか、
分からない、
ね、気になるところですけれど
そう
なんですね、今全然その、私、カオルさんが怒った姿を見たことがないので
、はい、
若かりしろ頃のカオルさんは、ね、そのなんかちょっと、うん、カチンとくることがたくさんあったってこと。
たくさんありました ね、
ああ、そうなんです
ね。なんかやっぱりね、自分のベースだったので、
うん、
あの、こうしなければいけないとか、うん、こうあるべきとかっていうのがすごく強かったんですよ、
は
い、だから、あの、自分にも厳しいけれども他人にも厳しいっていう、うん、そうで、その出てきちゃった時に、
はい、
ちょっと反省した時に、
はい、
あの、いや、この怒りって、
うん、
なんか自分も気持ち悪いし、
うん、
周りの人にもなんかいい影響を全然与えないなと思って、
うん、
それからいろんな試行錯誤をしたのが1個目の点ですね、
うん、はあ、じゃあ、うん、そのね、怒ってもあまり自分も気持ちよくないし、
う
ん、周りの人も気持ちよくないだろうなと思われて、うんうん、その試行錯誤されたっていうのが、うん、なんかどんなことをされたのかなっていうのがすごい興味があるんですけど。
そうですよね、
はい、
で、なんか心理学はね、昔から興味があったんですけれど、うん、
はい、
その頃の心理学の本って、うん、本当になんかもう漢字ばっかりで、あの、もう細かい文字ばっかりで何を書いてあるのか分かんないって感じだったんですね、
はい、
でもそういうところにはすごく興味があったので、
うん、
なんか人の怒りってどうやったら、うん、こうクールダウンするんだろうとか、
はい、
そういったところからスタートしたのが、うん、まず、怒りをしてる時って、
うん、
何の判断をしても、うん、いい方向にはいかないんですよね。
あ、確かにそうですよね。
だからまずはその怒りをちょっと冷静にするのが第一優先にしようと思って、うん、で、その頃私がやったのは、
はい、
あの、童謡を頭の中で歌うって言って
童謡、あの、よく小学校とかでみんなで歌うような、
そう、う
ん、ちょっとのどかな、
のどかな
童謡を頭の中で
そう、
はい、
歌うっていう、
はい、
で、それをやったら、うん、結構いいんですよ、うん、
あ、じゃあその怒りがちょっとクールダウンするというか、うん、そう、
童謡って結構ゆったりした曲ですよね。
うん、そうですね。
で、一旦その、 怒りっていうのが入った時にそれを自分でスイッチにして、うん、あ、怒ったすぐに童謡っていう、うん、まあ、何でしょう、方程式みたいな、あ、そういうのを刷り込んだというか、
はい、
でそれで童謡を歌って、うん、私の場合7つの子だったんですけど、カラスってやつそしたらやっぱりあのメロディーと、あとはスイッチ入れた時点でちょっとこう冷静になれるんですよね。
なるほど、その、なんか怒ってる自分と距離が取れるみたいな感じですよね。怒ってることをちゃんと認識自分で知ってあげるみたいな、
うん、そうですね。
なおかつ7つの子をかけて
ゆったりな感じ、
ゆったりとじゃあそうやってカオルさんはその怒りを、はい、そのそれがカオルさんにとってその、はい、ぴったりしんぐりきた、
そうですね、はい、そうです、そうです。なんか、なんかね、こう小難しくしちゃうのは、はい、私に合わないし、どうせやるんだったら楽しむっていうことを、まあ、日々思っているんですけど、
はい、
うん、だから全部、
はい
はい、それが一番、
はいはい、
フィットしました。
なるほど。じゃあそれあのずっと今まで、ね、うん、結構カチッとこう
カチンと、
ね、怒りが入りやすかったのが、うん、その童謡を歌うっていうことで、はい、そっからはもうあんまりその童謡があるから、うん、あの前みたいなその怒って何かしちゃう自分でコントロールできなくなるっていうことは本当になくなってきたってこと。
そう、あの噴火がなくなる、
噴火がなくなるいいですね。
そうだけどその後そのままだと何も変わらないじゃないですか、うん、ただ冷静になっただけなので、
はい、
でそれから考え方、思考癖が自分がどういう思考癖でっていうところからまた次のステップになるわけですね。
あ、すごい。じゃあそこでね、え、怒りに巻き込まれないカオルさんになったってことですよね。
うん、だから最近ほとんど怒らないですね。なんか笑っちゃう。
すごい。それすごいいいことですよね。その笑い飛ばせるっていう
のね。そう、そうですね、はい。なんか同じことが起こった時にどういうふうに感じるかとか、うんうん、どういうふうに考えられるかって、
はい、
本当にその物事自体が全部変わるんですよね。
なるほど。じゃあその怒りのスイッチをコントロールできるようになったカオルさんが、そので今現在講師になられたっていうことで、その講師になったきっかけみたいなのも、なんか一つの点だってお伺いしたんですけれど。
そうですね、はい、そうなんです、
はい、
私がですねモデルのお仕事をさせていただいた時に、ウォーキングを習ってた先生がいらっしゃるんですね、
はい、
でそのウォーキングの先生は、まあ、スクールもなさってたんですけれども、
はい、
メイクの講師やってみないっていうふうに声をかけていただいて、
はい、
で若かりし頃私メイクアップアーティストになりたくて、それで勉強してたので、
はい、
それを知ってこうおっしゃってくださったんです、うん、
先生がカオルさんがメイクの、ね、うん、なりたくて学んでらっしゃったっていうのを知ってて、うん、でそれでカオルさんに
声をかけて
くださった。講師やってみないって。
そう、でもその時私は講師っていうものが自分の人生にあると思わなかったので、ですごいびっくりして、
はい、
だけどその時おっしゃってくださったのは、講師っていうのは違う技術、
はい、
なので、あなただったらできるわよっていう風に言ってくださったんですね、で自分に自信はないけれども、
はい、
でもこの先生がおっしゃることであれば、ね、ちょっと信じてみようと思って、だからそこで本当に変わりました、
はい、あ、じゃあその先生の一言が、
本当に、
ね、本当になかったら、もしかしたら、ね、カオルさん先生というか講師のお仕事じゃないことを今されなさってたかもしれないってことですよね。
で今私は本当に楽しんでさせていただいているので、講師っていう仕事を、
はい、
だから天職に出会ったと思ってるんですよ、
はい、
なので天職に出会わせていただいたっていう、そう、背中をポンって押してくださった、
ね、その先生も、ね、その素晴らしい先生だなと、そのね、カオルさんといつも
はい、
レッスンをしてて、そのカオルさんがどんな方でっていうのをちゃんと知った上で、ね、なんかやってみたらっていう ね、背中を押してくださったっていうの。でもそれをやっぱり素直に受け取れるカオルさんも素敵だなって私は思うんですけれど、
うん、ありがとうございます、はい、そうなんですよね、うん、やっぱり自分のことって自分ではあんまりわからないことがたくさんあると思うんですよ。だからなんかそういった私経験から、うん、
はい、
あの人が言ったことっていうのは、まあ、信頼できる方が言ってくださったことっていうのは、うん、はい、一旦中に入れようっていうふうに思いました。
確かに、
ね、うん、本当自分のことはわからないので、
わかんないですよね、うん、自分だとあの当たり前になっちゃってるので、
それがあの実は
周りから見ると全然当たり前じゃないことだったりとかするので、
うんうん、そうなんです。だから当たり前っていうことで、うん、なんかこうね、もったいないことしてる方すごくいっぱいいらしていて、例えば昔の私だったらカチンとくることが当たり前で、うん、いつも笑って過ごせるっていうことの世界が見えないんですよね、うん、だから人の意見とか、うん、あと人のサポートだったり学ぶことだったり、うん、そういったことで自分を知るっていうことってすっごい大事だなと思っていて、うん、だから今でもそれをこう伝えたいって思ってやってますね。
はい、
うんうん、
なるほどね。なんか今そのね、あの転職に出会われて、うん、私はもうね、先生として活躍されてるカオルさんに最初お会いしたので、
はい
はい、でもずっと先生ね、うん、あのやってらっしゃるのかなと思ったら、ね、昔はやっぱりそうじゃなくて、
うん、そうなんです
よ、はい、ね、でもその先生がカオルさんのその講師の素質というか、
はい、
ね、そういうのをあの見てくださったってことですよ
ね。そうですね。
それか、うん、あの今度はカオルさんが先生になって、
はい、
皆さんの背中を、ね、はい、押してあげてるっていう。
そうなんです、はい、そう、もうじゃんじゃん押そうと思ってそうなんですよ、はい、だからね、そういった恩送りじゃないですか、
うん、
人からしていただいたことを、うん、その方っていうよりも、
はい、
あの他の人に送っていくっていうのが私のモットーなんですね、
うん、
だからしてもらったことはもちろんその人には返すけれども、
はい、
いろんな人にいっぱいっていう、
はい、はい、いいですよね、はい、もちろんね、その送ってくださった先生にも感謝しつつ、
うん、そうですね、
でそこを送るのはその先生じゃ なくても、
はい、
ね、他の方でもいいっていうことですよね。
はい、
ね、それがあのすごい恩送りっていう言葉が素敵だなっていうのと、
はい、
カオルさんが今ね、あの WATB の講師で活動されてて大切にされてるっていう部分でもありますよね。
そうなんです、そうなんです。私最終的にですね、
はい、
あのなでしこの底力で、うん、もっと日本を恩送りまみれにして優しい国にするっていうのが最終目的です。
いいですね、恩送りまみれ、
まみれ、
ね、うん、確かにあの自分にも優しくなって、
はい、
まず自分に優しくならないと他の人にも、ね、優しくっていうのはなれないと思うので、
ね、
はい、はい、
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います、グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
エミさん、もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
お、すごいね、やろうやろう。
ありがとう。ね、CM の台本どこ行ったっけな、
唐沢和道のラジオ始めたんだがマイペースに配信中。
あったあったあった、まずこれ言ってほしくて。
皆さんこんにちは、吉田恵里です。吉田恵里のエリマルシラジオ、毎月第3木曜日に配信中。ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん、ぜひチェックしてね。
はい、あのお話がね、
はい、
もうなんか本当足りない時間があっという間なんですけど、また来てください。
はい、ありがとうございます。
じゃあそのカオルさんがあのバッドビート講師としてご活動されてる、
うん、
あの講座があるとお伺いしたの で、ぜひその講座 の、はい、あの告知をぜひお願いしたいなと思って。
はい、はい、ありがとうございます。ですね、その恩送りっていうのは先ほどあったんですけれども、
はい、
まずは自分がやりたいことをやって、うん、わがままに生きるっていうことがすごい大事だなって、スタートだなと思ってるんですけれども、
はい、
でも先ほどね言っていたもっと自分を知るっていうこと、うん、それは自分の中ではなかなか難しいので、
うん、
自分を知って我がままに生きようっていう講座をやってます、
うん、はい、
はい、
じゃあそれカオルさんのところに行けば、
はい、
その自分がどういうことをやりたいのかとか、はい、うん、それがこうより分かるってい う,
あ、そうですね、あの思考癖ってあるんですよね。だから4つのキャラであるんですけれども、あの女武将とかね、宿の市さんとかね、いるんですけれども、はい、その思考癖を知るっていうことですね、
はい、
あ、その講座が、
その診断みたいなのもしていただけるってこと、
は
い、
そうです、
はい、はい、楽しく、お日にちが、
はい、
はい、今度9月ですか？
あ、そうなんです、はい、9月の29日に、
はい、
次の講座やる予定ですね、
はい、はい、これ詳しくもし知りたい場合は、はい、このラジオのページのカオルさんのゲスト の,、はい、ご紹介のコーナーがあるので、はい、そこから見ていただくと、
はい、
はい、講座に申し込めるっていうことですね、
はい、
はい、ぜひ私もこの、ね、カオルさんさっきおっしゃった女武将とかっていう診断させていただいたことがあるんですけど、はいはい、本当に面白くて、
そうなんですよね、
そうそうそう、こういうことあるよねみたいな、
そうだからね、なんか何事も楽しくっていうことですね、うん、もう、
はい、
生きてればもう修行みたいなもんなのでだからその修行を楽しくするっていうことですね、
そうですね、はい、あ、でもいいですね、何でもなんかいろんなことありますけど、はい、
う
ん、その楽しく、
そう、
ね、
楽しく、
どうせだったら楽しく、
そうそう、楽しまないとね、なんかせっかくね同じことするんだったら、
うん、楽しい方がいいですもんね、
そうです、そうです、楽しくなんかふわっとこうね成し遂げちゃった方がいいと思います、
最高ですよね、はい、ね、じゃあ今日はカオルさん、ね、吉祥寺までお越しいただいて、はい、本当にありがとうございました、
ありがとうございます、
はい、ね、ぜひラジオを聞きの皆様も、はい、魅力がいっぱいのカオルさん の, ホームページなどぜひご覧ください。はい、それでは、漫画家菅野幸の人生点あり、この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りしました。